お座りください。感謝します。本日はですね、トマスの信仰ということで、主が生きておられること、復活を信じる。トマスは、最初は信じることができませんでしたね。まあ、細かい、ね、あの事情は、この後一緒に、確認していきますが、でもですね、イエス様によって信じることができた。アメン。このことがですね、こうトマスを通して教えられることです。私たちも同じですよ ね。私たち聖書を読みます。また多くの方がイエス様と出会った証を聞きます。でもそれだけではですね、本当に主が、ね、私を見て生きておられて私を助けてくれる、そのことをですね、受け取ることはやはり難しいということです。やはり主があなたに、私に近づいてくださって、御言葉なのか聖霊の働きなのか、何か不思議なこの声なり導きなのか、それはそれぞれイエス様が計画しておられることではありますけれど、でもイエス様があなたに近づいてくださって、私が生きているということを示してくださって、初めて私たちは復活の主が生きておられるということに目が向くということであるかと思いますね。アメン。今日私たちはそのことをですね、一緒に確認していきたいと思います。先ほども少しご案内いたしました、あの私たちの教会のね、あの無月書さんがインドから来ております、ね、録音もしてますので、もう一回同じ話をしますが、ね、あの今日はトマスを一緒に学びますが、ね、あのトマスはですね、インドで殉教したというふうにこう言われてるんですね。で、あの無月書さんとあの、木曜日の夕方集会の帰りに、あの今度のメッセージトマスなんですよってね、インドで殉教したんですよねって言ったら、ああトマス、ね、私の県の、あの県と、ね、その、中心の町の、 あの、マウント・オン・ザ・セント・トーマス教会のこのところで殉教したんですっていうふうに教えてくださったんですね。ですからそういう意味ではですね、トマスと私たちは無月書さんの存在を通して非常に近いものがあるということでございますね。はい、でトマスは、ね、ガリラヤ、ユダヤ、ローマで生まれてですね、死んだのが、一応このね、これウキペディアですよ ね、はいね、紀元70年12月21日に、このトーマス・マウント通りですね、ね、そして、ミラベーで、タミルナート州インドということで、この今の、ムゲシさんの出身 の、 あのその、県の中心の町でトマスが亡くなったということです。はい、今日はですね、トマスの信仰ということで、見ていきたいと思います。そしてですね、まずトマスの人物像をですね、あの聖書の中からこのピックアップしていきたいと思います。トマスはどんな人なのか、まあ、ここから入っていきますね。そして2番目、彼はですね、あのとても純粋、また熱心です。でも彼はちょっと曖昧さをあまり好んでいないようですね。なんとなく信じるでは彼は納得できないようですね。ね、彼はやはり確認して、そして確かなものを信じたいと、ね、曖昧なものではなくて本当のものを信じたいという、そういうこのキャラクターメンタリティを持った人物のようですね。はい、そのことにね、そしてで、そういうトマスにイエス様はどんなふうに関わってくださったのかということをですね、今日は一緒に見ていきたいと思います。そしてトマスというこの人格を作ったのは神様ですが、でもその作られたトマスにイエス様がですね、どんな風に温かく接してくださって、そして復活が本当だということが分かるようにしてくださったのか、そのことにですね、今日目を向けていきたいと思います。はい、ヨハネの20:19-29をご一緒に読みながらですね、読んで、そして本日のメッセージの箇所を進めていきたいと思います。ヨハネによる福音書20章の19:29をお読みいたします。新約聖書ヨハネの福音書です。20章の19節以降ですね。はい、ね、お読みいたします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。本当に喜んだと思いますね。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。これも重要な御言葉でありますが、 この後です。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。これは神の計画であると思いますが、いなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。この時はトマスは一緒でしたね。彼の真ん中に戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた、私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。アーメン。祈ります。天の神よ、今日私たちはトマスの記事を通してあなたからの福音、あなたからの御言葉、そしてあなたが私がイエス様を信じるための、さらに深く知り理解するためのヒントを今日また与えてくださることを覚えてありがとうございます。主は今生きておられ、私たちのうちにいてくださる。どうか主よ、あなたの霊によって私たちが語られるこの御言葉の中から、聖霊によって深い真理を受け止めていくことができるように、どうか導きをお願いいたします。語るものあなたが十字架の陰に隠してくださって、あなたの恵みだけが伝わることを心から願いますので、主をお導きを心からよろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。はい、まずトマスの人物像をですね、一緒に見ていきたいと思います。はい、ね、まずですね、トマスはですね十二弟子の一人です。マタイの福音書で他を見てもまず名前だけ出てきます、ね、名前だけなんです ね。ですからペテロやヨハネと比べれば、まあ、キャラクターとしては、まあ、サブキャラというか、ね、メインではこうあの福音書の中にはこう出てきません。でも後にですね重要な働きをしております、ね、まず、この、十二使徒の名は次の通りである、また10の2ですね。またペテロと呼ばれるシモンと兄弟アンデレ、ゼベダの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトマイ、トマスとシデニマタイ、このトマスですね。ですからこのイエス様が活躍した時に、ペテロのようにこの大胆に行く人、またヨハネのようにこのイエス様のすぐ近くお母さんの横に行ってイエス様が語っていただく。でもトマスはそんなに基地としてこう出てはいません。でもそれらのそれぞれのものを神様が用いておられるということをですね、私たちは知るんですね。ある方が用いられます。ある方がいろんな働きをします。でもそれをサポートしたり、またですね横で祈ったりという働きも実は非常に大事な働きであって、神様の計画の中の一部であるということ、そのことを私たちは見ることができるということになると思います。はい、そしてですね、あの次に出てくる場面がこのベタニアですね。このヨハネの11章、つまりラザロがもうね亡くなるかどうかというタイミングで、あのマルタマリアのこの使者がこう使いがやってきてですね、そしてベタニアに来てくださいと。でもですね、ベタニアすなわちエルサレム近郊では少し前にイエス様がこのですねこの、石打ちにされるような状況だったんですね。ですからそこから離れていたということです。ヨハネの11の7を見ますね。それからイエスはもう一度ユダヤへ行こうと、まあ、ラザロのためにということですが、弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか。つまりちょっとイエス様危ないんじゃないですか。あそこに行くとイエス様 石打ちになるかもしれないですよ、私たちもこの危ない目に遭うかもしれないですよ、というふうに何人かのこの弟子たちがこのイエス様に進言をしたということであります ね、まあ、これは良識的な判断ということにはなると思います。ところがですね、そこでトマスが出てくるんですね。はい、ね、そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った、私たちも行って死と一緒に死のうではないか。すごいですよね、まあ、覚悟できてます ね、こうメインでないように見えても、いや彼は覚悟してイエス様についていったということですよ。だから目立たなくても、この本当にこう隅っこにいる人の中にも覚悟してイエス様についていった人がいたということを私たちは見ることができるんですね。ですから目立つ人だけでね、神様の働きが進むわけではないということですね。目立たない人が実は本当に大事な働きをしてということになるわけであります。ですから彼はですね、この言葉からやはりこう勇敢というか、大事な時にはもう決断して進んでいくという、そういう性格ということがよくわかります。またですね、イエス様に対して忠誠心ですかね、イエス様についていきます、イエス様のためには何でもしますという、そういう心をですね、彼は持っていたということがわかりますね。また覚悟が決まってますね。ね、他の者たちが、いや、やめときましょうというところで、トマスは行こう、死のうって言うんですね。ね、まあ、そういう覚悟です。でもですね、まあ、いろいろ調べるとちょっと悲観的なニュアンスもあるかなというふうに、このいろんなものの書には書かれてますね。だからいろんなことがあるときに、あ、難しいけどでも頑張ろうみたいなですね、いろんなものを見たときにちょっと悲観的に見やすい傾向があるということもですね、いくつかの解説書には書かれていたりします。まあ、そんなトマスという、こう人物がこうイエス様のお弟子の一人でいたということでありますね。はい、そしてですね、今日の14節、あ、今日の、違うか、ごめんなさい、もう一個ですね、はい、今日講読で読んだ14節ですね、最後の晩餐でこう、ね、私は天でこう家を部屋を備えたらまた来るという、ね、まあ、それは再臨であり後のことなんですが、でもそういう中でこの、はい、イエス様がこう言いますね、あなた、あ、 今言おうとしたところの聖書の箇所です。ヨハネの14章1から、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまと私を信じなさい、私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに向かいます、私がいるところにあなた方もいるようにするためです、私がどこに行くのかその道をあなた方は知っていますとイエス様はおっしゃるんですね。最後の晩餐です。弟子たちがちょっと不安な顔をしています。イエス様覚悟の表情をされています。そこでイエス様が、ね、私がどこに行くのかその道をあなた方は知っていますとはっきりとおっしゃるんですね。ここでトマスが出てきます。トマスはイエスに言った、主よ、どこに行かれるのか私たちには分かりません、どうしたらその道を知ることができるでしょうか。さすがトマスですね。曖昧さがこの嫌いである、曖昧さをトマスはこの願わずにはっきりトマスはしたいというふうに思っているということがここで分かるわけですね。ですから彼はですね、非常にこの、まあ、理解したいという気持ちを持ちながら、やはり現実的に、ね、弟子たちは多分、他の弟子たちはイエス様が言ったことを、イエス様は何を言ってらっしゃるのか、どう受け取ればいいのかというふうにわさわさしていたと思うんです ね。そしてイエス様に質問もすることもなく曖昧のまま。でも彼は非常に現実的であって論理的ですから、はっきりと、ね、私たちにはどこに行かれるのかわからない、そしてその道をどうしたら知ることができるでしょうかと質問した。で、これを通してイエス様が素晴らしい御言葉で返してくださったということでありますね。このトマスの質問に対してイエス様が語られた言葉、これは非常に有名な言葉です。ヨハネ 14-6、 一緒に読みましょうか。はい、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。アメン。 これトマスこれ聞いて納得できたかどうかちょっとわからない部分がありますが、トマスの質問はクリアですね。どこに行かれるんですか。でイエス様が、私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています、ね、どこに行く道あなた方知ってるって言われて、わからないです、どこに行くんですか、その道はどうしたらわかるんですか。その時にイエス様が、私が道だっておっしゃるんですよ。真理だって、命だって、私を通してだけで誰も父の身元、つまりどこに行くかですよね、父の身元に行くことはできません。私を通して父の身元に行けるということをイエス様は語ってくださったんですね。アメン、うん、ですからはっきりしたんですよ、イエス様に対する質問で。これがトマスの役割ということになったわけですね。ですから、ね、私たちもイエス様にははっきり質問したらいいということであるわけですね。皆さん疑問があればはっきり質問しましょう、イエス様に、ね、曖昧さだと、曖昧に投げるとイエス様がこう答えてくれたとしても、それを曖昧にしか受け止めきれないので、ね、後で見ますがね、こういう旧約聖書の中に詩式の6章にギデオンの物語がありますね。ギデオンはミディアンのに戦っていくということで、神様天使の御使いの声を聞いて神の使命を悟るんですが、でも彼はですね、本当に私が行くんですか、最後の最後に神様に印を求めています。どんな印か、ね、朝地面に羊の毛を置いて、羊の毛だけが濡れていたならば神の計画でしょう。そしたら羊の毛だけ濡れてたんですね。でもその時にはたと思うんですよ、いやこれは自然現象かもしれない。だから今度は言うんです、羊の毛が乾いて地面が濡れていたら神様が働いていたことは分かります。そうしたら、ね、次の朝は地面だけが濡れてたんです。皆さん本当に大事な時には神様にはっきり祈りましょう。はっきり祈ったら神様はっきり答えてください。でもその後大事なことは、それを受け止めて応答することです。皆さん、曖昧な質問っていうのは実はごまかしがあるんですね。曖昧に神様に質問すると、戻ってきても曖昧にスルーしたり、自分の願いとは違うと、いやこれは違うと思いますって、そういうふうにしてしまうことが起こり得るんです。ですから今日はトマスを学んでますからね、いろんな祈りのパターンがありますよ。でもトマス的な祈りのパターンで言うなら、はっきりとイエス様に言うと、私が道だ、私を通して父のもとに行けるとはっきりと答えてください。これがイエス様とのやり取りということですね。ですから皆さん、ね、今までいろんな祈りをしてきたと思いますが、今週はですよ、ね、曖昧な祈りじゃなくて、それもうちょっと細かく分けて、こうした方がいいですか、やめた方がいいですかとか、ね、もうたくさんのものではなくて、これを、ね、したいですがいいですか悪いですか、そういうふうに細かくはっきりと祈っていくということをですね、祈りの一つのレッスンとしてこの週は多分ですね、やっていったらよろしいのかなというふうに思います。ね、ということでですね、もう一度確認しますが、トマスですよ、トマスは曖昧さが嫌いで非常に理解したいということで、論理的に現実的に対応した、人物だったということを見ることができます、はい、まずここでトマスの人物像を聖書から十字架前はここまでしかないのでね、本当に少ないんですけど、でもトマスがここから分かると思います、いくつかですね、はい、ということで次に、確認の上信じる信仰ですね、はい、ね、先ほども少し語りました、ね、トマスはイエス様の言葉を聞いていました。ですからですね、今日ですね、なんていうか、ね、私はね、こう手の釘、そして脇腹にこう手を入れてみないと信じないって言いましたが、でもその前に実はイエス様の言葉聞いてるんですよ、直接か間接的にあって。 それはですね、マルコ、これ少なくともペテロは絶対聞いてます、ね、そして準弟子の一人トマスですから、トマスも聞いてるはずです。イエス様もおっしゃってます。それからイエスは人の子は多くの苦しみを受け、ペテロの信仰告白の直後ですが、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日目によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた、ペテロはそれをいさめていますが、聞いてます、御言葉を聞いてます。で 今日で私たちは復活をどういうふうに信じるかということもですね、今日合わせて多分学ぼうとしていると思いますね。トマス、御言葉聞いてます。イエス様が復活すると、3日目によみがえるという言葉をおっしゃったことを聞いてます。聞いてるんですよ。でも手に入れない、手を脇腹に入れないと信じられないと彼は先ほど言ったんですね、はい。そしてですね、次に弟子たち、ね、この時ですね、もうすでにマグダナ・マリアが、ね、イエス様と出会っていますね。そしてですね、女性たちも天使とこう出会ってました。そして、その後ですね、こう夕方にイエス様はこう弟子たちのところにこう現れるんですが、でも少しこう弟子たちの方にちょっと寄せますね。弟子たちの姿を見ますね。弟子たちが、女性たちが天使からイエス様によみがえったという証を聞いたという場面がルカの24章に書かれてますが、でも弟子たちもですね、女性たちの証を聞いてもう何と書いてますか、ね、ルカの24の11、一緒に読んでもらっていいですか、はい。この話はたわごとのように思えたので、弟子たちは彼女たちを信じなかった。証を聞いても人たち、弟子たちはイエス様の復活をこう信じなかったんですね。で、どうしたら信じたかはっきりしてますよ、ね、その後です、ね。その日、ヨハネの20の19、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでユダヤ人を恐れて特に影がかけられていた。つまり自分たちも逮捕されるんじゃないか、怖くて怖くてみんな集まって鍵をかけて中でボソボソボソボソしてたんですね。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。結局イエス様を信じることができた、復活を信じることができたのはイエス様がやってきてくださって、現れて生きているということを示してくださって、初めて弟子たちは、ああイエス様生きてらっしゃる、そう信じることができたわけですね。私たちも同じですよ。御言葉聞いてます。誰かがイエス様と出会った証聞きます。あ、素晴らしい、あんな証私も欲しいと思います。でも本当に分かるのはイエス様があなたのすぐそばに来てくださって、そして御言葉なのか聖霊なのか何かの言葉なのか御臨在か分かりません。でもあなたに働いてくださった、そのことによってイエス様は生きてる、あ、本当にそうだと分かるわけでありますよ。アメン。復活は奇跡です。そしてこの奇跡を信じることも奇跡です。でもそれは私の頑張りではありません。ある意味私の信仰でもありません、信仰あった方が受け取れますが、でもイエス様が信仰を持った人に近づいてくださって分かるように語ってくださったから、だから分かるんです。アメン。私たちも同じなんですね、はい。そして今日ですね、この最初の夕方に、復活の夕方にいなかったトマスのことを今一緒に学んでるわけですよ。ですから、ね、トマスはこの時ですね、いなかったって書かれてますよね、はい。これはですから神様の計画です。私たちはこのトマスのやり取りを見て、あ、こんな風にイエス様が悟らせてくれるんだということを理解できるわけですね。アーメン。あの現実主義のリアリストの白黒はっきりさせたい、そのトマスのこの言動で、あ、こんな風に祈ったらいいんだと、こんな風にイエス様近づいてくださるんだということは分かるというところを今から一緒に見ていきたいと思います。ヨハネ20の24読みます。十二弟子の一人でデドモと呼ばれる、双子という意味なんですがね、デドモと呼ばれるトマスはイエスから来られた時彼と一緒にいなかった。そしてもう弟子たちが感動の姿で表情と言葉で証をしているわけですよ。皆さんね、イエス様と出会ったんですからね、もう本当にもう危機としてですね、一人じゃないですよ、みんなですよ。 みんながうわーってイエス様と、イエス様本当によみがえった、御言葉聞いてたけど、女性たちまたマグダラマリアの証を聞いたけど分かんなかったけど、でも本当に現れたって言ってる人たちがいるわけですよ。ヨハネの20の25、そこで他の人たちは彼に、私たちは主を見た、文字としてはすごくシンプルですけど、もうこの言葉本当に見た、すごいって、イエス様よみがえられた、本当にイエス様いたっていう感動ですよ。でもトマスは言うんですよ。笑っちゃいけないですけどね。彼は、私はその手に釘の跡を見て、それは釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません。まあでも、まあね、トマスの、まあ、気持ちはわからないでもないかな。だって僕見てないもん、うん、俺見てないもん、みんな感動してるけど俺見てないもん、だから信じられない、ね、当然やろっていうことですよね。
いいそう、藤本
さん。ああ、そうですか。はい、はい、うちの奥さんがそう言ってます。私が、藤本は言いそうだと。まあだから求めたりするんですけどね。でまあ、今日のトマスの中でいけば、そこで求めれば、主は教えてくれるっていうことですよね。はい。ね。はい。ね、ですから、ね、ここに括弧で、ね、みんなが感動を持って明かしている、嘘をつく人たちではない。そうですよね。だって仲間ですもん。ね、でも、ね、信じられない、信じたい、彼は信じたいと思いますよ、ね、不信仰ではないですよ、信じたい、でもこりゃ信じられないよって、現実主義者、論理的リアリストのトマスは信じられない、だから釘の跡を見るだけじゃなく、釘の跡に指を入れて脇腹に手を入れないと、もう体で感じないと、指で確認しないと信じられないよってトマスは言うんですよ。でもこれはですね、まあ、ここにも入れました、この言葉を聞いた後の信者たちのためでもあったと思うんです、ね、疑い深いトマスのような信者って多分いっぱいいると思うんですよ、ね、特に女性もそうですけど、男性は論理的で結構、ね、あの理屈っぽいので、でもそういう人もイエス様と出会うことができる、アメン。そして出会い方が、ね、あるって、ね、やっぱこう、ね、あの信じたいけど信じられないの で指に、手の指、そういう脇腹に入れたら信じられる、それぐらいリアルに分かったら信じられるというふうに彼はですね言ったんですね、はい、次絵が出てくる、あ、出てきた、ね、はいはい、これトマスの不信、カラバッショ、ね、という人のですね、でもこの文脈見ると本当に指を入れたかどうかはちょっと私は疑わしい感じがしますね。もう私は我が神って言ってるので、でもこ あのカラバッショはトマスが、これトマスですよ、イエス様ですよ、脇腹に指入れてるんですよ。見えます、ちょっと暗い、あの見えますかね、ちょっと一瞬暗くします、あ、変わんないか、ね、脇腹にの穴に矢の、ね、後に指を入れてるトマスの表情です、ね、イエス様が、ね、8日後に、ね、あの現れますが、でも彼はこうやって入れないと私は信じられない。でもこの女でですね、あの壁紙を、私の恩師のダビデ・ハイムス先生というですね、もうすごいこう頭のいいですね、あの宣教師の息子 の、ね、あの進学校でも教えているもうすごい優秀な先生がこれコンピューターの壁紙にしてたんですよ、ね、で僕はトマスだって言うんですよね。つまり疑って疑って疑って疑って疑って確認して、それでもイエス様は生きておられて十字架にかかって私のために死んでくださった、だから私は信じるんだ、これがダビデ・ハイム先生の信仰ということになると思うんですね。だから疑いはいいんですよ、信じるための疑いであれば、信じたい、でも信じられない、だから死をという祈り、これを主が用いてくださるということを私たちは知ることができます、はい、ね、まあ、有名なこの絵なので ね、 ね、あの検索すれば出てきます、トマスの不信、ね、あの絵画とす、これ出てきます、ね、はい、ね、こういう絵もあったりするんですね、はい、そして最後にそんなトマスにイエス様がどんな風に関わってくださったのか、聖書の文脈を見るとイエス様は非常に私は優しいと思います、優しい感じで現れていると思います。ヨハネの20の16、8日後ですね、 弟子たちが再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。よかったですよね。ここでいなかったらまた、ね、トマスが信じるのが後になりますからね。でもいたんです、ね、そして戸には鍵がかけられていた、まあ、やっぱり、ね、同じようにやっぱりこう安全のためということでしょうね。イエスがやってきて同じ状況で真ん中に立って、平安があなた方にあるように、優しい表情、穏やかな表情で弟子たちの真ん中に立たれて、弟子たちを見渡しながら、平安があなた方にあるようにとイエス様はおっしゃってくださったんですね。弟子たちは8日の間いろんなことがあって、多分いろんなこう思いを持って悩みがあったり恐怖があったり、でもイエス様はその真ん中で平安があなた方にあるようにと優しく語ってくださった。過去がどうでもイエス様はそこで優しく語ってくださるお方だということがここで分かりますね。そしてスッとトマスを見るんですよね。ヒュッとトマスを見て、もう最初の一言としてトマスに、あなたの指をここに入れ、ここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさいっておっしゃるんですよ、ね、イエス様は優しく、ね、この鼻こちら指を入れてごらん、そうおっしゃる、ね、そして信じないものではなく信じるものになりなさいとおっしゃるんですね。もうその瞬間トマスは崩れ落ちます ね。そして私の主、私の神よと、私はもうそこでもうひざまずいて多分主にこう告白していると私は想像いたします。本当に私の主、私の神よ、主は本当に生きておられる、だって目の前で見ているわけですから。そして指を入れなさいと、私 あのトマスの8日前の言葉を主は覚えておられて、その通りしてごらんって、もうね、まあ、参りましたというか、もう全部分かってますね、主よというか、もう本当に申し訳ないというか、そういう気持ちでもうトマスは崩れ落ちるように、私の主、私の神よと、皆さんこうやってトマスはイエス様がよみがえった、復活されたということをリアルに受け止めていくことができたわけですね。アメン。そこでイエス様はまた有名な言葉を語ります。あなたは、トマスに言ってます、私を見たから信じたんですか、見ないで信じる人たちは幸いです。アメン。これは私たちに向けても語った言葉ですね。私たちはこのトマスの場面に同じ場所にいることはできません。でもこの聖書を読んで聖霊が働くことを通して、本当にそうだとイエス様はトマスに現れてくださったのだと、そして私にも現れてくださるのだと、だからこの事実を、指を入れなくても、この穴を見なくても、でも信じる者は幸いなりとイエス様はおっしゃってくださっているわけですね。アメン。でもそれを信じることができるようにしてくださっているのもイエス様のお力なんですけどね。私の力、私たちの力ではありません。でも信じたいという気持ちを持つことは非常に大事です。それによって、またいろんな具体的な祈りによって、主がそれに直に応えてくださることを通して、皆さん、私たちは主が祈りに応えてくださった。ですから今日トマスを勉強してますから、ね、この1週間繰り返しになりますが、具体的な祈りを知ってみましょう。具体的な祈りですね。具体的な祈りです。でも最後に、ね、主を御心のままにと、ね、祈ることは、ね、よろしいかと思いますが、はいね、そんなことをトマスは経験したということですね、はい、トマスを通して教えられたこと、いくつか確認していきたいと思います。まずはですね、イエス様はとても優しいです。トマスが不信仰の言葉のような疑いの言葉を出しても、でもそれを受け止めて、そして信じるようにさせてくださいます。イエス様は私に対してもとても優しいです。私が不信仰だったり無理解だったり、何かあらぬ言葉をつぶやいたり、でも優しく近づいてくださって、信じないものではなく信じるものになったらいいよと優しく語ってくださる、これがイエス様というお方であります。アメン。そして、イエス様はトマスのつぶやくような8日前の祈り聞いて 覚えておられるということですね。アメン。私のつぶやき、イエス様聞いてますよね。アメン。だからね、いい先生はね、旧約聖書の中の、ね、主が、ね、つぶやきを聞いておられる、言葉の通りにするとおっしゃるところをね、いつもこうね開いて言葉を吟味しないといけないというふうにおっしゃっておられますね。ですから私もね、ふっと出した言葉をね、イエス様聞いてて知ってるので、ふっと出たら、あ、違います、イエス様、これは本音ではないですよ、イエス様、ね、本音はこちらですからというふうに言い直すようにしている。そういうのも私の祈りの一つのスタイルでもあったりしますが、でも戻りますが、つぶやくような祈りをイエス様聞いて覚えておられる。アメン、ね、今週具体的な祈りはまたしていきたいと思いますね。はい、そしてですね、はい、ね、うん、ね、はい、ね、まあ、イエス様はその人の個性に合わせて対応をね、やっぱ考えてくださっています。で、トマスにはトマスのように、トマスが悟れるように働いてくださったということでありますね。はい、ね、はい、ね、最後に少しいくつか2つほど証しをして今日のメッセージを終わっていきたいと思います。本当に限界の中でこの主を信じるということを告白する中で、不思議な助けをいただいた証ですね、はい、日本人の家族で東南アジアに住んでおられたクリスチャンの家庭のお証です。そこの娘さん、13歳の娘さんがですね、まあ、天狗熱、まあ、ちょっと危ない病気です。で高熱になり肺炎を併発したということのようなんですね。42度の高熱、そして震え、鼻血も出てくるような、で点滴治療をしてもですね、もう全然効果がない、ね、その病院でも、 もう全然変化がなくて、もう体が震えてですね、そしてもう本当にもう鼻血も出てですね、もう熱が下がらないという状況の中で、その13歳の娘さんがですね、思わず不信仰な言葉というか、まあ、当然だとは思うんですけど、神様どうして私を守ってくれないんでしょう、ね、お母さん、ね、どうして神様は私を守って、神様は私を見捨てたんじゃないかということを聞いた瞬間に、お母さんは信仰に立ちましょう、聖書を開いていくつかを読んで信仰に立ちましょう、ねね、悪魔がこう、ね、こう喜ぶ、ね、それは、ね、悪魔がこう喜ぶようなことだから信仰に立ちましょう、ね、信じ続けていきましょうというふうに励ましていくと、その娘さんは、ね、お母さん分かった、ね、祈る、ねね、そして、ね、信仰を私に与えてください、ね、もう本当に愚かな私を許してください、助けてくださいって祈り始めていった少し後に、この点滴の薬をこう変えたそうなんですね。そしたらそれが劇的に効いて、数時間ですっと熱が引いて、そしてもう炎症が全部こう短い間で治っていった。お医者さんがですね、こんなケースはめったにないというふうに言われたそうです、ね、ここから分かることは、もう不信仰でも、ね、まあ、誰かが助けてくれて、ね、信仰で、ね、信じます助けてくださいと祈ると、この限界を超えると神様が働いてくださったということがあるということでありますね。アメン、うん、皆さん、限界を私たち超えることがあるんですよ。でもその時に神様にやはり信じて祈っていく、これが非常に大事なことになるかと思いますね。もう一つはご高齢の女性です。日本人の方です。夕食後に激しい頭痛がして、頭が割れるように痛くなって緊急搬送です、脳腫瘍が破裂ということですね。脳内出血です。そしてドクターからはですね、これはご高齢のこともあるし、手術の成功率は非常に低くて、手術が成功しても後遺症が出るでしょうと、ね、麻痺とか認知症とか植物症とか死亡の可能性も高いというふうに言われたそうなんですね。でもう一人でもう本当に恐怖の中で、ね、こう祈ったそうです。神様、私を救えるのはあなただけです、助けてくださいと限界の中で神様に祈ったそうですね。私たちもきっとそうだと思いますね。もう限界まで来ると、神様、私を助けることができるお方はあなたしかいません、どうか助けてくださいと私たちも祈ると思いますが、彼女もそう祈っていくときに、このそしてですね、手術の前あとね、どうだったらですね、死んなら死ぬ、御手に委ねると、もう繰り返しこの告白したそうです。 すると何かすごくですね、ご臨在があって温かいものを感じたそうなんですね。で、6時間の手術ですの後に目覚めるとですね、痛みがなかったそうですね。手も足も自由に動いたそうです。そしてもうものすごいスピードで回復したそうです。ドクターが言ったそうですね、あなたの年齢でこれは奇跡ですと。で、私の長年の経験でもこれは滅多にないケースでと。普通なら1年かかる回復が、あなたは数週間でもう回復してしまった。これは奇跡です。皆さん、神様に訴えて触れていただくと、こんなことが起きるっていうことを私たちは知るわけですね。これはクリスチャンのお証です。でもこれを聞いていたら、もし私たちが同じようなこの厳しい、ここまでいかないにしても厳しい状況になった時に、主にまっすぐに叫ぶ、助けてください、信じますというなら、主はやはりご臨在を持って働いてくださる。アメン。今日私たちトマスを学びました。トマスはまっすぐに祈りました。そして主は答えてくれました。優しい答えです、優しい言葉です。そんな風に私たちは主に教えていただき、信仰が深まり、育てていただいているということをですね、今日私たちはトマスを通しても知ることができたと思います。一言お祈りして今日終わっていきたいと思います。祈ります。天の神様、あなたが今日このトマスのこの信仰を通して、イエス様がどれほど優しいお方であるか、また本当にトマスの言葉を聞いて、そしてその言葉にこの答えてトマスの信仰を引き出してくださる、引き上げてくださるお方か、そのことを私たちは学びました。主よ、主は私たちに対しても同じように、私たちのつぶやきとか、私たちのこの疑問とかを主は聞き覚えてくださっていて、そして答えてくださるお方であることを今日私たちは知ることができましたから、ありがとうございます。主よ、この1週間具体的な祈りを主の前に捧げていきたいと思います。主が覚えて答えてくださると信じますから、主よ、この1週間この復活の主を見上げて、私たち祈り深く歩んでいきたいと思います。主に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン、アーメン。感謝いたします。今日もですね、またグループ一緒に一つのグループでですね、お明かしの時間を持っていきたいと思います。またカメラもそちら移動しますのでね、ズームのミエルさんも、参加できると思います。はい、では移動していきましょう。録音されている方は、この後それぞれで祈ってください。祝福祈ります。アメン。